磯部外君、
はい、あまり詳しいところ入らないようにと思ってるんですけれども、これはやっぱり10年、20年かけて、この収支法が何年もかけて、米や米の確保ですね、に力を発揮してきたように、この廃止ということが10年、20年かけて、県が責任を持って作って供給してきた種を、民間に移行していくための、方策なんだというふうに思います。それでですね、この在方研究会ということをよく、何回かおっしゃいましたけれども、在方研究会は、私の考えですけれども、いかに民間の割合を多くしていくか、徐々に、県が奨励品種というのを決めていますけれども、奨励品種の中に、じゃあ来年は3割入れていこう、その次は4割入れていこうという、その辺の調整をですね、する検討会ではないかというふうにちょっと疑ってはおります。そして聞きました質問のところへ戻りたいと思います。今回栃木県のこの収支法廃止についての対応がどうなっているのかということを調べたくて栃木県のホームページを見ましたけれども、大変発信力が弱くてびっくりしました。隣の茨城県なんかに比べるとゼロに近いですね。で、県議会でも、県議会にヒットするかと思って、収支法廃止で打ってみましたが、全く引っかかってきませんでした。で、栃木県はもしかしたらこの収支法廃止を受け入れているんだなという気はしましたけれども、1年間あったんです、法の公布から施行まで。その間に条例を作ろうと。法に代わる条例を作って、趣旨をなんとか守っていこうと、これね、10年ぐらいで条例廃止になるかもしれないんですけれども、そういうことをした、県民に対して不安を与えないようにしようとした県もあります、埼玉県、新潟県、兵庫県ですけれども、そのほかに、なんとか今の体制を守ろうとして、要綱要領を策定したと。いうところもあり、ところもじゃなくて、栃木県以外は全部、1年間の、施行までの間に動きがあったんですけれども、栃木県の動きっていうのは、この米爆改良協会だけです、きちっと説明して、今後どういうふうにしていくかっていうのを、しかもその会員に対する開放で、挨拶で書いてるだけなんですよ。栃木県の情報が市民にも伝わらないっていうのは、これ、当然だったのだなと思います。で、栃木県は今度、米爆改良協会に在方検討会を設置して、今後も種子の供給は変わらなく行っていきたいというふうにおっしゃいましたが、この感じですと、一番早く入れ替わっていくんじゃないかとちょっと心配はしています。で、政府の、政策なので、市長が責任を持ってやれっていうのは、大変無理があると思いながら質問していますが、私たちは、この民間に、種子の、知的財産が流れて、民間の種子が奨励品種って言いますか、そこに入ってきて、農業者の方がそれもまた選択肢の中に入れていかれると、徐々にそうなっていくと、そうすると私たちには昔ながらのコシヒカリが食べたいと思っても選択できなくなるかもしれない。で、また民間の企業っていうのは今日本の企業だけを想定しているかもしれませんけれども、すでに三井化学などは三津光っていうその名前の種をすでにもう皆さんに買ってもらっていて、それは中食産業とかですね、吉野家さんとかそういったところに好評なんだそうですね。で、だからそれを栽培する意味っていうのも確かにあるのかもしれないと思いますが、いずれ、遺伝子レベルでの改良が進んだときに、 何ですか、その遺伝子レベルで、特許を取られた種屋さんができたときに、質問のところにも書きましたけれども、県が開発してた種子のようには簡単にはその手に入らなくなるし、ロイヤリティが課されるし、また日本の企業が持っていた知見はいずれ、海外の大きな外資の、種子会社や農薬会社に買収されていくという経路をたどるのではないかと一般市民消費者は心配しております。で、が農業者の方はこの、先10年20年先の農業戦略について、農業者の方はどういうふうに理解していらっしゃるのか、これは農政官の方で掴んでいるでしょうか。
産業振興部長。
はい、ただいまの種子法がですね廃止されたことについて、農家の方がどの程度認識されているかというご質問になるかと思いますが、先ほど来お答えの中というか発言の中にもいただいておりますけれども、県の今状況が、正直条例を定めた県もございます。でまた条例を作りましょうということで進めているところもございますが、他の県都道府県においてもですね、基本的にはこれまでの在り方を進めていきたいというふうなところで動きを見せているというところでございます。で、県の方に確認した中でもですね、これは継続してやっていくんだと。で、今年度においてもそのための予算措置はされている、来年度はどうかというところについては、今後の話になるかと思いますが、はい。で、結局農業者がその、認識としてはですね、多分皆さんご存じない部分が多いかと思います。で、供給がされていけばそういうことにはなっていないかなという理解の中でですね、進んでいくのかなと思いますので、そのベーバー協会があって、種を各 JA さんとかで作って、農家の方には、通常通り注文を受ければですね、種もみは流れていくということが維持されている中ではですね、その辺のちょっと心配はされてないのか、心配はされていないのではないかというふうに感じております。
磯部川君。
同じ種が供給されるから、その内容がどうなっていくことはあまり関心がないじゃないかなっていうことですよね。あまりその政府の戦略とかまでは興味がないっていうか、現実として種が手に入ればいいっていうことかと思いますけれども、市に何を要求するかって相当考えましたけれども、市長は特に大きな責任を負っていらっしゃらないんですよ。ただ下野市には農業者の方もいれば、私どものような消費者もおります。そしてこの政策についてとても不安なものを持っておりまして、最終的に遺伝子組み換え食品ですねになって、それに、遺伝子組み換えの米を選択せざるを得ない時代が来るのではないかという心配を持っていますので、遺伝子組み換え の食品についてはまだはっきりとした安全性というのは確立されていません。農水省のホームページにはとても安心だ安心だって書いてあるんですけれども、実際のところ安心じゃない研究結果も出ておりまして、でそれをとても心配していまして、だからこの農業者の方にも何が起ころうとしているのかっていう理解をしなきゃいけないし、で私たちもこのままでいいのかっていう疑問、私たちのいいのかっていう疑問にも答えていただきたいと思うんです。農政は補助金を出すだけではないと思うんですね。消費者と農業者生産者と一緒になってより良い農業を築いていくっていうこともあろうかと思いますので、そういう意味ではこれ市民の不安を取るために何かできないでしょうか。
産業振興部長。
将来ですね、そういった可能性があるというお話になるかと思うんですね。で現在の時点においてはですね、これ継続して 各都道府県、都知事県においても推奨品目があるわけでして、そういったものは維持していくという動きをしている状況でございますので、現時点ですね、例えばその遺伝子組み換えの、お米がですね、もう出回ってしまうんだよというお話をする時期であるかというところについてはですね、まだそこまで至ってないのかなというような感じがします。これ当然県の方でやってますけども、首脳としてもいろんな時にですね、会議等もございますので、そういったご意見なりとかの発言はできるかと思いますが、今の時点ではまだ県は継続して、種もみは作っていけるというような状況を進めておりますので。
磯部会君、
今回のこの種子法廃止について消費者がですね、蚊帳の外というような実感を抱きました。消費者はほとんど何も知らないで買うだけです。でもとても大事な変更が起こっているということをもう少し県は知らせなきゃいけないだろうと思うんですよ。そして何といっても県は公金支出のための根拠を作ろうとしていない。在り方検討会でやっていこうとしてるんですけども、県にこれ言わなくちゃいけないと思うんですけれども、条例も作らないし要項も作らないし、ただ今まで通りやりますということだけで、県の農政ってどうなってるのかとちょっと思いました。で消費者は下野市にもおります。ですから、県に言っていただいてもいいんですけれども、もう少し勉強させていただけないかと思うんですけれども、そういう言い方ではダメなんですか。種の供給をずっと10年後も20年後も今のまんま行くっていう約束ではないわけですよね。今の部長のご答弁だといつかは入れ替わっていくんですよ。そうじゃなきゃ種子法廃止した意味がないわけです。何のために廃止したのか、これは民間の事業者と種を作る主体が入れ替わっていくための第一弾ですから、だからそれってどういう意味なのっていうことをもう少し県民に対してでもいいんですけど、市民に対して、あるいは消費者に対してもうちょっと説明すべきなんではないかと思いますので、何か方法はございませんか。
広瀬市長、
きっと議員も相当ご苦労されてこの質問を作って質問をされてるんではないかと思います。正直私の方もこの種子法非常に不可解だなと思った部分もありました。ただ実際問題では栃木県はこの案件に似た部分で非常に痛い思いをしています。いちごでもうこれ相当国に行って、東アジアのある国がロイヤリティ払わずにやったという部分もありまして、でそういった部分との連動の部分で同じじゃないかというふうに聞いた経緯もあるんですけれども、ただそこまで私の方で向こうに問い合わせてどうなんだっていう話を聞いたときに、そういう部分もどうなのって聞いたところもあるんですけれども、ただこの部分について市が県がということで今議員の方はお話がありましたが、市でできることという形になれば今議員がご質問されて、それに我々はどこまでできるという話をするまででありまして、それ以上選択する部分で最終的に消費者があって初めて物が売れるもんですから、そこに対してはじゃあ賢い消費者になっていただいてっていうところのベースの中で動く、ここが今のところできるところなのかなというふうに思っております。
もともと市長には法的な責任はございませんので、無理を言っているかとは思います。そしたらですね、せめて県にはこの種子法廃止についてといいますか、この農業戦略についてですね、もっと農業者さんとあるいは消費者と情報交換をしていただくようにお願いしていただけないでしょうか。 今栃木県はそーっとなんか進めてる感じです。まあ、茨城県は特別かもしれませんけれども、日本の種子を守る会っていうのを作ってですね、水戸 JA 水戸の組合長さんがそれ会長になってます。激しく政府に抵抗していらっしゃいます。でこれは農業改革と絡む問題なので、この組合長さんが頑張っておられるっていう側面もあるかもしれませんけれども、栃木県は静かすぎるのです。ですから県に対してもうちょっと情報を出してください、あるいは消費者にも勉強させてくださいというお願いはしていただけますか。
産業振興部長。
先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが、まあ、県の方では進めているというお話は聞いておりますの でまたそれの、まあ、あり方ですね、それは市として、例えば、まあ、全体会議であったりとか予算説明会等もございますので、まあ、そういった中でですね、まあ、この問題については発言させていただければなという形でも考えておりた思っております。
消費者を蚊帳の外に置かないで、まあ、一緒に国の政策ですから、どうぞ一緒にその情報共有させていただきたいというふうに思います。それではもうちょっと時間がなくなりましたけれども、もう一つの方の、広報下付けのことなんですけれども丸4番です。今回のアンケート結果を全体の状況と受け止めたということかに対しての答えがございませんでしたのでお願いいたします。それで、あとですね、自治会を通して広報誌を受け取っている世帯が 85.3% という、グラフがですね、はっきりとその広報下付けに載っておりましたので、結局まあいいわ、まず丸四のことをお願いします。
総合政策部長。
まず、まあ、今回のアンケートについて回収率が、まあ、20.6% ということで、サンプル数については4619のサンプル数がございますので、これについては全体の、まあ、結果であると私どもの方では認識をしてございます。
磯部君。
それではその 96.4% の方がですね、何らかの情報を受け取っているという結論を全体の状況と受け止めたというんですが、2と3ではこれは4600世帯の結果だというふうにおっしゃってますので、急にその 96.4 という嬉しい数字をですね、採用したということになりますが、この 96.4 の中には 85.3 が含まれておりまして、自治会を通して広報誌を受け取っているのはマックスでも 66.6% でございまして、この 96.4 というのは大きすぎる数字でございます。ですからあまりにも数字の取り方が楽観的であると私は思います。それでですね、もう一つ聞きたいことがございました。自治会加入率の低い集合住宅は、まあ、実態としてほとんど届いていないというふうに申し上げましたけれども、この間から努力していただきまして、集合住宅世帯がいくつあっていくつのところには届くようになったのか教えていただきたいと思います。
総合政策部長。
はい。本市の8月の集合住宅の戸数については現在、5510世帯ございます。そのうち8月に配布された部数については2218、約 34.1% の集合住宅に配布を行ったところでございます。でまた昨年の10月、広報市の集合住宅への配布に関する要項、これを制定いたしまして、集合住宅の管理者の方々等にですね、お声かけをさせていただいて、去年の10月から今年の8月までにですね、191世帯の集合住宅にお住まいの方が 新たに広報誌を受け取ることとなってございます。
磯部海君。
はい、どこのお宅に広報誌が届いているかというのはですね、この 96.4% というこの4600世帯の方の、アンケートをまとめた数字を使うのではなくてですね、例えば 66.6% という数字とか、今伺いしました集合住宅へこんだけ届いているとか、この実数を積み重ねて把握するのが正しいのではないかと私は思います。そうじゃなければこれは相当大きい数字なんですよ。この中には 85.3 が混じってるんです。で、実態は 66.6 がマックスなんですよ。だからイメージとしてこれ相当良いイメージを広報誌もつけには載せられたというふうに思います。ですからもう一回言いますけれども、2万数千世帯のうちの自治会を通して配られているのが 66%、 66.6% だと、集合住宅には何世帯に届いていると、みんな実数が分かるわけですので、それを積み上げていくべきだと思います。で、ただし自分でホームページ見ますとかいらないって言った人はこの実数を積み重ねる方法では把握できませんので、それはこのアンケートを参考に想像するしかないかなと思いますが、いきなり 96.4 というのを元にこの配布方法現状のままというふうに結論出されたのはあまりにも楽観的なやり方ではないかと思います。実数というのを大事にしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか部長。
総合政策部長。
はい、議員おっしゃる通りに、確かに無作為抽出のアンケートであればおそらく、自治会加盟率の 66.6% に近い数字が出てくるかもしれませんが、今回は一人でも多くの方のご意見を伺いたいということで、全校配布によるアンケートを実施させていただきました。確かにまた実際に配布されている方を、パーセントで表すにはやっぱり実数の積み重ねでも重要かとは思います。ただ今後ともですね、下野市としては配布方法については自治会を基調にですね、他の他の補助的な手段を講じまして全戸世帯に読んでいただけるような努力をしていきたいと考えております。
磯部海君。
あともう今回のアンケートで、広報誌を入手したいけれども取りに行けないという家庭があること、60世帯ですかありましたけれども、そこがですね、96.4 のその100に満たないその 3.6% の中に含まれているんですが、この方たちの発見っていうのは非常に大事なことだと思います。4600世帯で60世帯だから、もうちょっと広げると、100ぐらいは100ちょいはあるかなと思うんです。この人たちは市の情報から隔絶されているわけでして、こういう世帯をなくしていかなければならない、その発見はとても大事だったのではないかと思います。で、どこにそういう方がいらっしゃるのかっていうのは分かりませんけれども、欲しいけれども手に入らない、そこまで歩いていけないとかそういうことだと思うんですけれども、そういうことに留意する意味ではアンケートは意義があったかなと思うんです。そういう方々いらっしゃるんだっていうことですよね。で、この 96.4 には入ってこない人たち、それがいらっしゃる、歴然としていらっしゃるっていうことをいつも認識して、配布していただきたいというふうに思います。で、その世帯にもそのガイドブックっていうのは届くんだろうかなと思って期待はしますけれども、ガイドブックを配るのに、じゃあなぜ毎月広報を配るのかっていう疑問も多少あるんですけれども、ガイドブック配れば広報配らなくてもいいんじゃないかっていう話になってきますので、だから本当はどんな方にも広報を配らなければならないかと思いますが、経費の面や なんかで躊躇されているというのは私も理解しないわけではありませんので、これからもその皆さんに市からの情報が届くように努力をしていっていただきたいと思います。そして前回質問しましたときに先進事例やそこが全戸配布に至ったいきさつについても研究したいっておっしゃっているんですけれども、ちょっとその研究結果について伺いたいんですが、どうですか。
総合政策部長。
はい、やはりですね、調べた結果、全戸配布等に至った理由はやはり、多くの市民の意見、あるいは議会の方のご意見からだと思うんですけれども、ただ、実際全戸配布、例えばポスティングを実施しているところについては、ほぼおおむね都市部に限られて、ポスティングが可能な都市に対して行われているのが実情だと思います。今回、私ども、広報配布にあたってのポスティングの見積もりを業者に取らせていただきた、いただいたんですが、何社か取らせていただいて、1社のみが可能だという事実もありますので、なかなか下野市全域でのポスティングは難しいのかなと考えております。
磯部佳代君。
はい、それではこの、今回の広報下野アンケート結果というのは多少印象をこうなんていうかな、 96.4 はやりすぎだと私は思いました。で、できましたら実数を積み重ねて届いていらっしゃらないところを意識しながら配る方法を考えていただきたい、あるいは集合住宅の配布している世帯をもっと大きくしていくと、そうするとかなりよく良い数字になってくるかと思います。問題は自治会に入っていらっしゃらない集合住宅ではない戸建ての方です。歯が抜けていくように飛んでいきますので配りづらいわけですけれども、その人たちがおそらく増えてくるだろうと思います。今後ですからそこら辺のところも注意しながら配布の体制を考えていただきたい。自治会に全戸配布を契約するっていうことをやってるところもあります。自治会員だけではなくて自治会にその自治会域全部の方に配達する、その代わり配布を契約するんです、自治会とそれなりのお金を払う、ただしポスティング業者よりは安いと、そうするとかなり充実してきます。それはもっとこの自治会に住んでいる戸建ての方でそういう自治会に入らない方が増えてきた、高齢の方で自治会活動ができないのでやめていくっていう方にとってはその方法は有効だと思いますので、もっと数字が変わってきたら、つまり自治会加入者の数字が変わってきたらお考えいただきたいというふうに思います。本日は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。